今日の説教の結論は、このエペソ書6章の特に4節、父親たち子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。古代ローマの社会では、子供は奴隷として売られたり、いや女の子が捨てられたりするということがあった背景ということを考慮すると、キリスト教会が子どもたちを大事にして、教会の礼拝に大人に混じって、その大人の礼拝にも出ていたと想定される。その礼拝で手紙が読まれるという中で、最初に今日の一番最初のところに子どもたちという呼びかけがなされておりますけれども、そういう言葉があり、実際に子どもたちが聞くべきこの言葉が記されているといたのではないかというふうに、聖書の学者は推定しております。これはユダヤ教やギリシャやローマの世界では類例がなかった。つまり子どもが大事にされるということは少なかった。そこにキリスト教会の大きな特色があったというふうに言えます。これは主イエス様自身の子どもたちの扱いの中にその根拠があると考えられる。我々が知ってますこのマルコ福音書10章13節以下にこういう言葉が記されております。イエスに触れていただくために人々が子どもたちを連れてきた。ところが弟子たちはこの人々を叱った、たしなめた。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、誰でも子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そう言ってイエス様は子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されたと、この聖書の言葉が示している、まさに子供も実は神の前に一人の人格、神の愛せられる子供であるということが明らかにされた。これがキリスト教会の姿であった。それが大人の礼拝に混じって子どもたちも礼拝にこう参加しているという、そういう姿となっていたのではないか。それがわざわざここのエペソ書の最初に子どもたちという言葉が記されているのは、そういうことが背景にあったのではないかと考えられます。まさに子どもたちが両親の教育を通して神の存在を教えられていく、あるいは両親のそういう礼拝の姿を通して神を礼拝するということのその姿に触れていく、両親たちは子どもたちに対してそのような役割を担っていくという理解がここにはあるのであります。したがって両親が喧嘩ばかりしていては神の存在を示すことはできない。子どもたちが両親に従いなさいというふうに命じられているのは、主に結ばれているものとして、主にあって、と最近の口語訳やっておりますけれども、子どもたちも両親を通して神の存在を知らされ、神の救いと恵みに預かっていく。子どもたちはそういう両親のを通して神を信じることの素晴らしさを示されていく。だから両親に従うことは正しいことなんだというふうに聖書は言っているわけであります。正しいとは、それは神の御心なのだ、神の命令なのだというふうな意味でありますね。両親は子どもたちに盗みや嘘をつくことを教えない。もしそういうことがあるならば、 それは神からの与えられた戒めに反することだよと、そういうことはしていけないことなんだということを両親は教えなければならない。そのようなことを教える大事な役割を、担っているのが、両親である。あなたの父と母を敬えとは旧約聖書の実会に記されており、その戒めには幸いと命の恵みが約束されている。実会の一つ一つの戒めには、実は否定的な、こういうことはしてはいけませんよっていうだけではなくて、そこには積極的な意義があることが、この両親に従うということの中では特に、これは約束を伴う、最初の掟です。祝福と恵みの約束を伴う、最初の掟です。ということは、その後もですね、盗みやその嘘をつくということを通してをするならば、それは幸いと祝福を得ることはできないのだということを、この最初の戒めにはこの言葉が書いてあって、他のところには書いてませんけれども、そういう意味として受け止めていくべきではないか。まさに積極的な意義がそこにはあるんだと、否定的な言葉で表現されておりますけれども、この学者の説明によりますと、例えば盗んではならないというこの否定的な言葉は、普通の禁止命令とは違って、盗む必要はないのだという、そういう意味だということを、旧約聖書の学者は明らかにしてますよね。我々はもう盗む必要ないのだ、あるいは嘘をつく必要もないのだ、会員することも必要ないんだ という、そういう単なる否定ではなくて、神の恵みを受けたものとして、神の恵みがあなたには十分あるんだと、その上に立ってもう盗む必要はなくなったんだよという、そういう戒めとして、この言葉を、戒めを、実戒をもう守っていかなきゃならないんだということでありますね。そのような家庭の存在を抜きに、子どもたちの健全な心身の成長はないからであります。旧約聖書の中には、箴言の中にいくつか具体的な言葉がいくつも記されております。箴言の15章には、愚かな者はその母を侮る、19章には、父に暴力を振るい乱暴を働き、母を追い出す者は恥ずかしめとあざけりをもたらす、20章には、父母を呪う者は呪う者、彼の灯は闇のただ中で消える、23章には、母が年老いても侮ってはならない、30章には、父を嘲笑い母への従順を侮る者の目は谷のカラスがえぐり出し、わしのひながついばむ、といったような戒めの言葉がいくつも記されております。ある方が次のような新聞のコラムにあった悲しい記事を載せておりました。親に暴力を振るう子が増えているという。例えば母親に殴りかかり煮えたぎった湯を浴びせる中、中学2年の少女がいる。てめえの育て方が悪いんだ、考えてみろよと母親を罵る中学1年の少女がいる。母親を殴るだけでなく、裁縫用のコテで父親に殴りかかる高校生の少年がいた。親でも俺に命令することは許されないと怒鳴り、ついには母親の首を絞め包丁を持ち出して暴れるようになった。その一人の息子を殺した父親は地獄のようでありましたと後半で実感した。本誌東京版が子どもの家庭内暴力を取り上げているが、 うちの子も同じだ、どこへ相談に行ったらよいのかという電話が毎日のようにかかってくる。この問題は私たちが想像する以上の広がりを持っているらしい。暴力を振るうまでには至っていないが、てめえとかこの野郎と親を罵る子、そういう言葉の暴力を撒き散らす暴君気取りの子供はさらに多いようだ。これらはすべて自由と放縦の履き違いから出たものであろう。果物の場合、剪定を怠って枝を野放図に伸ばしたならば、それは良い実は結ばない。穀物や野菜は巻きつけや植え付けにもこの全て法則があるだろう。まして人間には神の定めた鉄則がある。それがすなわち律法である。神は人に対する第一の戒めとして、あなたの父と母を敬えと命じる。神にはそれを命じることができる。我らは両親がなければこの世に生は得られなかった。母親は妊娠以来その胎の身のためにどれほどの犠牲を払っただろうか。陣痛の苦しみ、その後の育児の労苦の数々、まさに言語を絶する親の愛で人の子は育つのである。両親の恩愛に対して感謝の念を抱く者は、また誠の神を知ると大いなる感謝を捧げるに相違ない。そういうこと、そういう現実からこう本当に離れてしまっている現代の社会の姿っていうものがあるということを書いています。さらにこういうこともその本には続けて、この新聞の記事とは違うんですけども書いていましたね。1945年8月6日の広島の原爆の中で、核熱戦のために大やけどを負った血だらけの妊婦がいた。そういう妊婦であったけれども、出産の時が近づいてきてですね、そのみんなのこの防空壕っていうんでしょうか、まあ、そういうところのからこの中でですね、こういうことがあった。全身血だらけで、これまたたまたまこれも火傷を負った皮膚がなく、手先はただれた、肉が垂れ下がっているような、そこの助産婦がいたと。でその助産婦のところにですね、そのお母さんが連れられていって、そしてお互いに重症患者であったけれども、まあ、なんとかその男の子が生まれたと。そしてその妊婦も助産婦も証拠に尽きて首を垂れて、その後両方とも死んでしまった。この赤ちゃんが無事に育ったと。でこの育った赤ちゃんがですね、大きくな、この高校生ですか、子になってですね、こう書いたって言うんですね。僕は両親の顔を見たこともなければ名前も知らない。しかし僕がここに生きているという事実は、僕に両親がいたことの証拠である。同じように僕は神様の顔を見たことはないが、僕の存在の背後に神の存在があることを否定できない。僕には母の愛と神の愛とが二重写しになって迫るのを感じる。だからこの自分の人生をおろそかには生きられないんだ。生かされる限り神と人に、まあ、恩に報いるっていうんでしょうかね、報恩せずにはおれないのだという、その若い高校生の言葉を書いていたんですね。やっぱり我々が生まれてきて育てられて今日あるということの背後にあった、そういう事実、親の愛、神の愛、そういうものを思ったならば、本当にその神と親に対して その恩に報いていく、そういう人生がそこにあるのではないか。で、そういうことを、怠る者よ、良心に従いなさいというこの言葉で、この言葉は実は神からの命令なのだという、そういう意味としてこれを語っているのであります。さらにはテモテ書にはこういう言葉がありますね。老人を叱ってはなりません。むしろ自分の父親と思って諭しなさい。若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。自分の親族、特に自分の家族の世話をしない者がいれば、その者は信仰を捨てたことになり、信者でない人にも劣っています。まあそういう言葉がこのテモテ書の牧会書簡の中にあるんですね。まさに我々がこの自分の親、さらにそこからその周りにいる一つの小さな社会、まさに老人も若い男も年老いた婦人も若い女性も我々の周りにいる、我々の親族もいる、まさに自分の父親と思って諭しなさい。若い女性、男には兄弟と思い、年老いた婦人には母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。まあそういう勧めがですね、こうなされている。今もこれは基本的には変わらないことなんじゃないだろうか。今の社会を見ますと、先ほど新聞に出ていたようなひどい言葉がですね、子どもたちの中でこう使われている。これは大きなこの言葉の暴力といったようなものがこの蔓延している。それをですね、注意っていうか、もうみんな使ってるんですね。自分の子どもたちの友達が使ってるから、いつの間にか自分もそういうものに侵されて使ってしまっているという、そういう現実が今のですね、自分の身近にもそういうのがあるんです。本当にこれ困ったことだな、大変なことだな、これをやっぱり放っておくことはできないな、そういうことはいけないことなんだよっていうことをちゃんとやっぱり言わなきゃならない。そこで今日のところはですね、母親よりも父親に対して言われている言葉が特に、子どもたちと父親に対してこの語ってるんですね。4節、父親たちよ、子どもを怒らせないで、主がしつけ諭されるようにそれに倣って育てなさいと書いてます。特に父親に対して主がなさったように育てなさいとあります。この育てるというこの言葉は、実はこの右のページの5章の29節のところにあった言葉でありますね。キリストが教会になさったように、我が身を養いいたわるものです。まあこのところ部分なんですけども、ここに育てるというふうにあります。で、このところの主がしつけ諭されるように育てなさい。で、この育てなさいというのは、実は母親が赤ん坊を抱いて父を飲ませるように、温めてやる、育児に使われる言葉。この父親たち、主がしつけ諭されるようにというふうに、しつけとか諭すと、このかつての口語訳聖書っていうのは、訓戒と、この訓導と訓戒によって育てなさいというちょっと難しい言葉が使われていたんですけど、何か厳しい面がここにあるようにですね、父親は厳しくしなきゃなんないというようなイメージがあるんですけど、ここではですね、逆に育てなさいっていうことは、母親が育てているように育てなさいと、赤ん坊を抱いて父を飲ませるように温めてやるといったようなことが、実は父親にもこう求められているというふうに書いてあるんですね。まさに子どもたちを、この父親は怒ることに傾きやすい 傾向にがあることに対して、ここでは反対のことが温かくですね、この温めてあるというようなことがこの父親にも求められている。まあ、実際子供だと、子供たちを教育するということは大変なこの苛立つことも多いわけでありますけれども、まさにそのように、温めてやりなさいということが求められている。子供たちをこの温かく育てよう、育てなさい。まあ、自分の子供だと思うとね、こうやっぱりついついこの怒ってしまう。しかしここで言われていることは、子供たちを神様からの預かり物として、主からの預かり物として温かく育てようと。腹が立つことが、自分の子だと思うと腹立つことが多いんだけれども、神の子として、あるいは神様から預けられたものとして育てなさいと。まさにそういうならば、このある程度距離を持ってですね、育てることができる。まさに神から一人一人の子供がそれぞれの親に与えられている。そのようにこの命じられている。まさに子供はわがままであり、しつけ強制が必要な面があると思います。また諭すというのは、言葉で励まし忠告することであると。まあ単なる暴力ではなくてですね、言葉で諭す必要があるといったような意味がここに記されております。まあ、そのためにはやはりこの安定した家庭生活が必要になってくる。これがこの前回、先週ですね、この夫婦の問題というものを取り上げていた。それに続いてその家庭の問題が取り上げられていくということになると思います。安定した家庭をどういうふうにして作ったらいいんだろうか。その時には夫婦の関係というものが基本にあるわけでありますが、ミレーの作品、フランソワ・ミレーの晩鐘という作品があります。今私どもの教会では、企業幽霊会のですね、この案内をするための案内ですね、その、布にですね、このミレーの晩鐘がこの少しデフォルメされた形ですけども、このかけられて記されております。そういうものが使われております。まあ、これはご承知の通りに、この夫婦が農作業をやめ、桑を置いて遠くの教会から、まあ、遠くに教会の 姿も見えますよね。で、そういう遠くの教会から夕べの告げる鐘の音が聞こえてくる。で、そういうところで、あ、今日も時間が来たなっていうことで、夫婦は農作業をやめて、その神に感謝を捧げているという、そういう絵ですよね。このミレーのおばあさんっていうのはすごい熱心な、この敬虔なクリスチャンだったそうですよね。それでこのミレーに対して、このお前画家になるんだったらですね、本当にこの敬虔な画家になってほしいということを熱心にこう、まあ、パリからですね、このバルビゾンの方にですね移っていったこのミレーなんですけども、そこでこの農民の生活に触れて、まあ、こういう絵を描いたというふうに言われておりますけれども、まさにそのここにはその夫婦がその頭を下げて神に祈りを捧げて、夕べの時をこの過ごす短い時間ですね、まさに夫婦の愛、それはまさに隣人への愛ですね。最も近い隣人としての夫であり妻であるという隣人への愛、そして同時にそれは神への愛、神を愛する、神への感謝、祈り、そしてまた労働の尊さというものが描かれている。そのような生活の在り方の中に、子どもたちが神の存在を自分のそういう生活を通して知らされていく。 だから両親に従いなさいという言葉がここで書かれているんだと。子どもたちがそういうそのような親の姿を通して神の存在を知らされていくということで、そのことがここに、今日、記されているのであります。賛美歌の535番にはこういう、これは言う、時々金曜夕礼拝でも歌っているんですけども、こういう歌詞があります。今日も送りぬ主に仕えて、世の日陰移れども、余つ命日に日にぞ近くぞある、身胸かしこみ勤しめる身に、憩いを告げる夕べの鐘。今日も送りぬ主に仕えて、御恵みを世に伝え、皆の栄え語るは楽しきかな。いかに幸なるかな我が務めや、悩みにも望みあり、主よ御胸にかなわば明日も尽くさん。そういう、賛美歌であります。それぞれ与えられている家庭を大事にして、信仰の生活に励んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、あなたの恵み、またそれぞれ両親を通して育てて今日まで歩んでこられたことのその恵みの大きさ、神の恵みと人々の愛によって我々は育てられてまいりました。その恵みを忘れることなく、人々にもまた我々の近い隣人もまたこの愛を伝えていくことができますように、神の戒めを守り、まさにそこに私たちの本当の幸い、祝福、誠の幸福がそこにあることを知ることができますように、この一週間のどうかそれぞれの歩み戦い、どうか守ってください。それぞれに与えられています家庭の恵みを感謝し、また本日は特に母の日として覚える日となっておりますが、どうかこのことも覚えて今週一週間また過ごすことができますように導きを与えてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。